もう一度確認。資源とゴミの分別。燃えるゴミの中には資源としてリサイクルやリユースできるものが多く含まれています。分別されないことで貴重な資源がゴミになってしまうほか、ゴミ処理費用が大きくなったり、最終処分場の埋め立て終了時期が早まったりするなどの影響があります。資源の有効利用や施設の延命化を図るためにも、一人一人がもう一度分別方法を確認し、ゴミの減量とリサイクルに取り組みましょう。令和5年度の本市のゴミ処理状況。本市のゴミ総排出量は年間71,312トン。一人一日あたりのゴミ排出量に換算すると900。去年度は933g でした。一人一日あたりのゴミの排出量は、ゴミの総排出量割る総人口割る年間日数です。令和4年度の群馬県の平均は 966g で、本市のゴミ排出量の少なさは、県内35市町村の中で17番目でした。ゴミの処理費用は、収集運搬や焼却処理、資源化、最終処分などにかかった費用は年間約21億4000万円。施設建設費を含めると年間約28億8000万円となります。一人当たり年間約1万円。施設建設費を含めると年間1万3500円。一人当たりの費用、ゴミ処理費用割る総人口です。リサイクル率は 10.1%。リサイクル率はリサイクル量割るゴミの総排出量かける100。令和4年度の群馬県の平均は 13.9% で、本市のリサイクル率の高さは県内35市町村の中で28番目でした。ゴミを減らすには、生ゴミ類の処分方法。生ゴミの約 80% は水分です。捨てる前に水分を絞ると嫌な匂いや重量が減り、ゴミ出しの負担軽減になります。生ゴミ処理器の活用。生ゴミ処理器を活用し、乾燥させたり、肥料として利用したりすることも有効です。生ゴミ処理器購入器、助成制度もありますので活用してください。捨てない工夫、食品ロス削減。食材を使い切ることや、食品を食べきることでゴミになるものを減らしましょう。また、食品ロス削減協力店を積極的に利用しましょう。食品ロス削減協力店は市ホームページを確認してください。正しい分別とは、古紙類の分別方法。段ボール、新聞、雑誌、紙パック、雑紙に分別してください。それぞれが違う紙にリサイクルされるため分別することが大切です。古紙類の地区別の収集日。地区別の収集日に町内の資源回収場所に出してください。古紙類、衣類、配食用油は公共施設に設置の資源保管庫でも回収しています。資源保管庫の利用については、市ホームページを確認してください。雑紙はどのようなものですか？新聞、雑誌、段ボール、紙パック以外のリサイクルできる紙類、ティッシュや菓子の紙箱、ラップの芯、パンフレット、 カレンダーなど、身の回りの紙製のものが対象です。なお、プラスチック類や金具などは取り除いてください。プラスチック類の分別方法。プラマークの表示がある容器・包装は、プラスチック製容器・包装として分別・収集し、リサイクルしています。プラマークの表示があることと、食品容器などの汚れがなく、きれいな状態であることを確認してから分別しましょう。ペットボトル容器は単体で分別・収集しています。ラベルやキャップを外してから出しましょう。食品容器などの汚れを落とすのが難しい場合は、燃えるゴミで出してください。分別方法の確認。分別方法がわかるガイドブックや、地区ごとの収集カレンダー、ゴミ分別アプリ、3R を市ホームページに掲載しています。家庭の資源とゴミの分別ガイドブック。50音順で品目ごとにゴミの出し方を記載。公共施設でも冊子を配布しています。3Rは収集日や分別方法、分別に役立つ情報を配信しています。資源の行方。ゴミは燃えるゴミに出してしまえば焼却処分されてしまいますが、分別すれば貴重な資源となり、様々なものにリサイクルすることができます。適正に分別された一部の資源がどのようなものにリサイクルされるのかを紹介します。ペットボトルは、ボトル容器、衣類などへ。プラスチック製容器包装は、パレット、車止め、プランターなどへ。古紙類、段ボールは、段ボールや紙筒などへ。雑誌、雑紙は、段ボール、紙筒、ボール箱、絵本などへ。新聞、折り込みチラシは、新聞、週刊誌、印刷用紙などへ。紙パックは、トイレットペーパー、ティッシュペーパーなどに、それぞれリサイクルされます。問い合わせは、資源循環課、電話 27-2732。